2024年4月25日始まりました佐々木亮の宇宙話。昨日は4月24日満月でしたが、皆さん綺麗に見えたでしょうか？僕はね、ちょっと天気も悪く残念ながらって感じだったんですけど、見えた人いたらぜひ教えてください。満月を記念してというわけではありませんが、昨日からスペシャルゲスト回お届けしていっております。今回ゲスト出ていただいているのは超大物ですね。科学系雑誌ニュートンの編集部長を務めている板倉さんに来ていただいております。今日が2本目ということで、昨日はサイエンスライティングの極意を編集部長に聞くというそんな内容でしたが、今回はニュートンが世界を楽しませるために練っている1年計画、お話ししていきたいと思います。どんな科学のネタがいいのか、1年先まで考えられている。じゃあそれってどうやって決めるんだろう、宇宙ばっかやるわけにもいかないのかな、そんなところをね、編集部長にざっくり切り込んで聞いていく、そんな回になっておりますので、ぜひ最後まで楽しんで聞いてください。どうぞ。
僕ニュートンめっちゃいいよなって思って出るのが、その研究室とかにもやっぱ普通に置いてあるというか、それは多分その一種なんかとんでも科学みたいなのが入ってたり、科学的に正しくないことが含まれてたら絶対こう大学の研究室の本棚に並ばないじゃないですか。でも僕理研にいた、理研の研究室にもあったし、なんか他のこう大学の研究室遊び行った時もあったりするしとかっていうのを見ると、やっぱこうベースラインの高さみたいな、でそれは JAXA とかがあんまやんないから、こう科学発展の上でめっちゃ重要じゃないかなと思ってるんですよね。
いや、ありがとうございます。国がやらないからっていうよりは、もともとその1981年に私たちニュートンが創刊されて、それがすごく、一般の方にすごく支持されて、それで今おっしゃっていただいたようなプロの研究者の方、科学者の方にとっても、ニュートンというのが大事な雑誌だというふうに思っていただけるように、まあ、私たちの先輩たちが、編集者が頑張ったり、それで信頼していただいて、そういういい関係が、創刊から40何年経つんですけど、そういった積み重ねで今、おっしゃっていただいているような、まあ、信頼いただける雑誌に、これまでなっているんでしょうし、なので私たちも今現役としては頑張んなきゃいけないなと、また10年後、はい、20年後にやっぱりニュートンいいねと思っていただけるかどうかは私たちの仕事次第だなと思ってます。
なんかニュートンの題材ってめっちゃ幅広いじゃないですか、
はい、広いですよね
広そう、もうなんかやっぱ宇宙系は結構豊富にあるなと思う中でも幅広いし、はいはい、なんなら科学の他の分野にもどんどん染み出ていってビジュアライズされまくるみたいな印象があって、
はい、
あれってどうやって企画の会議が進んでいくのかがめっちゃ気になってて、
まあ、まず1年先ぐらいまでの記事を一旦決めとくんですね。
へえ。
例えばニュートン、まあ、1個の号には第一特集って呼んでるメインの特集があって、
うん、
で第二特集って呼んでるもう少しボリュームの少なめの記事が、まあ、特集があって、でさらに10ページぐらいの読み物記事が3つぐらいと写真記事が3つとか、だいたい主だったアーティクルはそんな感じなんですけど、
はい、
でプラスその時々に発生したニュースなんかを取り上げる短い記事はありますけど、だいたいだから特集2つと私たちが一般記事って呼んでるような記事が3つと写真記事3つ、だいたい月に8本ぐらいはメインのアーティクルがあるんですね。それを来月号、再来月号、その次、その次、その次って、大体 1年ちょっと先まで、一応もう決めちゃってます。
すげえ。
で、決めるときにどうするのっていうのは、もちろん私たち、私自身も含めて編集者が、こういった企画は、きっと読者の関心を呼ぶはずだということで、それは編集部内で募って、で、まあ、これ確かにニュートンに記事にする価値があるというふうに認められたものっていうのを、そのさっき言った1年先まではめていくってことになるんですけど、
うん、
でだんだん1号2号って作っていくと、まあ、将来のその 埋めなきゃいけない規格のところが空きますんで、そういうところに入れていくと、はい、そういうあの決め方で1年先の記事まで一応なんとなくは、なんとなくっていうか予定は決めるんですね。
はい。
でその時にさっきおっしゃっていただいたいろんなジャンルを扱うっていうところがあの関係してきますけど、うん、例えば今言っただから1月8号かける12ヶ月っていうと100本ぐらい記事を埋めなきゃ、企画埋めなきゃいけないんですけど、
はい、
ただあのニュートンがあのいろんなジャンルの記事が載ってるっていうふうに期待していただいてる雑誌なので、だから宇宙の記事ばっかりじゃなくて、はい、数学も載ってるし心理学も載ってるし恐竜も載ってるし、うん、あの物理学も載ってるしみたいな、
はい、
なので例えば宇宙の記事を埋めていこうってなった時に100本全部埋めるわけにはいかないですよね。で大体バランスから見たらどのくらいなのかな10分の1かもうちょっとかもしれませんけど、
あ
そうするとそうか1年先まで宇宙の枠を10個ぐらいしかないんですよ。
あ案外、はいはいはいはい、
例えばですよ今そうなってくると、うん、あので宇宙一口に言ってもあの佐々木さん毎日やってらっしゃるようにものすごい幅広いですよね。
はい、
あのそうですね、ロケットだとか宇宙開発とか人工衛星とかあの、まあ、ISS とか地球のまあ周りのところで語られる話だけでもすごいいっぱいあるし、うんさらに月とか太陽系内のいろんな天体の火星だ木星だ土星だ太陽そのものだという太陽系の中に少し広げただけでも扱うものがいっぱいありますよね。
はい、
でさらにあのそれぞれ の,、まあ、あの探査小惑星含めて探査の話が、まあ、もう毎月のように何か出てくると、で太陽系のさらに外に出たところであの超新星爆発だったりいろんな天体だったりあの
そうです、ね、
もちろん天の垣がないだけでやっぱり興味深い現象だったり天体はいっぱいあるわけで、さらにその天の垣の外に無数の銀河があったりアンドロメダがどうしたとかあの銀河とあの銀河が衝突してるとか、
さっきの、ね、めちゃめちゃありますよね
大規模
だから僕毎日できてるんです
よ、ね、はい。それでしかも宇宙の歴史だとかビッグバンなりなで将来どうなるのとか時間軸でも飾れると、今バーッと言っちゃいましたけどこれだけで1年でカバーできないんですよね、いろんなことやってことそうするとですねそうするとそれぞれのジャンルで、まあ、偏りなくいろんなことを扱っていこうとすると実は1年先埋めるのは大変でしょと言われるんですけど結構埋まっちゃうんですよ
確かにな、
そう埋まる気がしてきますよね
しましためっちゃ
そう埋まるんです。逆に2、3年経たないとこのジャンルは使いたいけど この前やったばっかじゃんみたいなことがあるんで、
ああそっかそっか
そうすると、はい、みたいな感覚でじゃあ数学はどうするのとか化学どうするのとか生物学どうするの、うん、っていうことで今言ったのと同じ話ができるので、だ割と先々まで埋まっちゃうんですね。
うーん、
でそれを近づいた号の準備しながら、だけどいやいや予定したのはこれだけどやっぱりみんなこっちの方が今注目があるんだからこっちの話に変えた方がいいじゃんっていうのは編集部なり議論したりして、
そうですね、
で今皆さんが知りたいことになるべく寄せていく、どんどん変えていく、そういうことをして出来上がってるっていうイメージですね。
なんかそれで言うとじゃああれですか、やっぱ最近だと、
はい、
月面着陸とかあのニュースでかなりホットになったから月面ちょっとここ差し込んだ方がいいんじゃないのみたいな話になるとかですか。
なります、なります。ちょうどそうですね、日本の、スリムの話とかがもちろん予定されてたタイミングですけども、ちょうど太陽系のいろんな衛星、うん、いろんな惑星のそれぞれの衛星、まあ、つまり月ですよね、
うん、
いろんな惑星の月に注目したようなそういう太陽系の月巡りっていうか太陽系の衛星巡りみたいな、そんな企画はじゃあさっき言ったような少しこの1年先とか何ヶ月先にやろうねっていった企画があったんですね、
はい、
でだんだん近づいてきてもうすぐだなってなった時に、それでちょうど月面着陸の話が盛り上がってきたタイミングだったりして、うん、ああじゃあこれはちょうどいいし、月面着陸の話を少し冒頭で膨らませつつやろうかとか、まあ、そんなふうにもともと予定されてた話に最近の盛り上がりの話にの話をさらに足して、
うん、
今読むにちょうどいいものに なっていくと、まあ、それはすごくあのいい形ですよね。そうなっていくと
確かに確かに
毎回そんな風に都合よくいくわけじゃないんですけどだから今これから作る記事をどうやったらあの今 の, あの多くの人の関心に寄り添うものになるかなっていう目線でブラッシュアップしていくっていうか、
うんうん、
そんなことをしますね。
なんか、
はい、
僕これ今の話聞いてて思ったのは、なんかニュートンってしかもあれじゃないですか、はい、こうそのタイミングでホットなものを読むっていうよりは、うん、
はい、
なんか1年後2年後に買われても大丈夫なように作っている印象があって、
はい、
やっぱ そこは結構意識としてありますか？
うん、あります。やっぱり不思議な雑誌だと思うんですよね。あの特に数学みたいなテーマを扱って特集作るときに、ニュートンの表紙に微分積分とか書いてあるんですよね、はい、そんな雑誌ないですよね
確かに。なんかもうちょっと他のね、例えば日経サイエンスとかでももうちょっとなんかこう、はい、いろんなバリエーションの方が書いてあるけど、
はいはい、
文字数少ないですもんね、表紙の、
はい、なのでニュートンについてはもちろん今一番新しい話題を追うっていうのはあの心がけてますけども、やっぱりでも一方で月刊誌だっていうあのメディア上の特性があるので、
うんうん、
やっぱりそれはあのそれこそネットの記事ですとか、あのどんどん今起きてることにあのキャッチアップした記事を今日出す明日出すっていうこういうメディアには到底あのスピード感はかないませんの で,
そ う, です、
ね、そうなると、はい、腰を落ち着けて読むものということになってくるわけですけど、
うんうん、
なのであのその教養の ところっていうか、そういうものもニュートンで成り立つので、さっきおっしゃった通り、いつあのそれが10年前の記事でも今読んでも新鮮なような、それは
そうですね、
うまくいった企画なんでしょうね。そういうのがもしあれば、
なんかニュートンが一番こう手に取るときに発酵年月あんま気にしないかなっていう感覚が僕あって、
はい、あのニュートンを読んでくださってる方にアンケートを取ることがあって、ニュートン買ったニュートンを取っておいてありますかという保存してますかっていう質問をするんですね、
はい、
そうすると80何パーだったかな、9割ぐらいの方があの保存してるっていうふうにお答えいただくんですよね、
はい、
うん、そうするとあの、まあ、あのまあ他の雑誌が読んだらすぐ捨てちゃうなんて言ったら怒られちゃいますけど、
はい、
やっぱりどれだけ保存するかっていうのは今佐々木さんおっしゃっていただいたような、また後で読み返して読むに耐えるという、
うん
うんうんうん、あのそういう期待やっぱりしてくださってると思うんですよね。
そうですね、
はい、なのであ
と捨てづらいですもんね、うん、ニュートンの、
そうかもしれません
作り込み方というか
やっぱり定期購読なさってる方は1年間に12号届くんですけど、それを何十年もずっと本棚に置いてくださってる方もいたり、はい、ただまあご高齢であのなかなかっていう方が、例えばそれをごそっと小学校に寄贈したりとか、そうした方のお便りいただくこともありますね。はい、
でもまあ確かにあってもいいよな、小学校とかに。いやでもあった気がしますね、僕も学校に、
はい、あの学校の図書館でもともと取ってるっていうところもあるでしょうし、
うん、
さっき言ったようなその小学校にもともといた人とか近隣の方がなんか寄贈したっていうケースも多分あるんだと思いますね。
そっかそっか、はい、いやなんかこれそのニュートンってめっちゃポッドキャストっぽいなって思って、
あ、はい、
これわかんないです、あの僕これのね、
はい、
あの収録の前にサイエントークのレンさんと収録したって話聞いたんで、もしかしたらレンさんが言ってたかもしれないですけど、はい、ニュートンってめっちゃポッドキャストっぽいっすよね。言われました、
まず私たちとポッドキャストのご縁、私たちがいただいたのはあの朝日新聞グループに私たち入ることになって、
はい、
これが2023年の10月ですね。で朝日新聞ポッドキャストに呼んでいただいて、ニュートン編集部の人間として
私
と
同僚、はい、
はい、それがあの私たちが直接あの私自身もですけどポッドキャストっていうものに、まあ、出演させていただくっていうのは本当に初めてのことでしたので、うん、ほんの数ヶ月前のことなんですね。なのでニュートンという私たちの媒体とポッドキャストの相性っていうのはその時点では全く手探りで、
はい、
ただそういった話いただいたので、まあ、多くの方にニュートン知っていただく、あの少しでもプラスになるかなと思ってあの出演させていただいて、 そうするとやっぱり朝日新聞ポッドキャストを聞いていただいた方がすごく、うん、いろんな感想をネットだったり朝日新聞さんに寄せていただいているのを見せていただいたんですけど、うん、やっぱりすごくおっしゃった通り相性いいんだなと思いました。
はいはいはい、
ニュートン実際作ってる人の話が聞けてすごく興味が湧いただとか、
うん
うん、実際ニュートンのその古い号だったり別冊を その番組聞いてお買い求めいただいてますます好きになっていろいろ他のタイトルも買ってみたとかそういった感想もすごく嬉しかったので。
そうですね、
はい、
なんかで僕がこのポッドキャストとちょっと似てるなと思ったのは、
はい、
You're listening to 宇宙話。はい、ということでいかがでしたでしょうか。第2部もねお届けしていきました。まあニュートンが1年間でこういう計画立ててるんだとかはなかなか聞くことないかなと思うんで非常に面白い角度だったんじゃないかと思います。で昨日がこうサイエンスライティングのやり方とかニュートンの技術的なところだし今回は計画的なところだしみたいなまたね違う角度をお届けできたんじゃないかなと思ってるんですね。で宇宙話もう宇宙一辺倒で毎日毎日更新してもう実際あれなんですよ、次の日何話すとか決まってないんですよね。だから1年後まで計画立ててそれがしっかり当たるように工夫していくみたいなそのあたりまでできるのはまあちゃんとね仕事としてできているっていうのが全然違いですよね学ばないといけないなと思いました今回。ということでまあこっからニュートンの要素を取り入れながら宇宙話もどんどん進化していければと思っております。ということで明日が最終回となってしまいます。残念ですね。明日は過去の自分が最大の敵、科学イラストのジレンマについてお届けしていきたいと思います。ニュートンはこれまでたくさんの科学イラストでみんなの気持ちをワクワクさせてきた。毎回作り込むせいで似たトピックになった時に過去のイラストを超えられない。そんなジレンマに陥るっていう話があるので、次回はそのあたりを深掘っていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。